今日こうして1年に1回ですけれども交換講談の時を与えられまして感謝いたします。日頃の お交わりに加えてこういう機会がね、また改めて隣同士の隣人の教会の結びつきを固くするというふうに本当に思っています。私たちの教会は10時15分から礼拝が始まりますので、山畑先生はすでにスタートされておりますけれども、いつもね、山畑先生からお電話いただいて、私の方からお電話したことないんですよね。ですから本当にそういう意味じゃ申し訳ないなと思っていますけれどもそして毎年お誘いいただいて、思えばね、街道建築の時はちょっと忙しさというか日程が合わなくてうまくいかなかったんですけども、それ以外は、こうしていつもこういう機会を、神様が与えてくださり、そして具体的に人々が協力して実現するという素晴らしい機会が本当にあって嬉しく思います。今日申命記とマルコによる福音書から御言葉を聞きました。今日のマルコの箇所の前のところでイエスはこういうふうに言っています。少し前のところですね、ページで言えば前の15節のところですか。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。そしてその後イエス様は神の国の福音を告げる活動を始めて、まずガリラヤ湖で4人の漁師を弟子にいたしました。それに続く箇所が今日の箇所ですけれども、今日の後の38節ぐらいまでですね、時間を追って出来事が進行していきます。今朝はその中からまず立法と預言ですね、立法と預言の関係について、今日の聖書の言葉で言えば、立法学者のようにではなく権威あるものとして、このところに注目し、人事ではない神の愛について聖書から聞きたいと思います。最初にマルコに出てきた内容について少し説明をしておきます。カファルナウムという場所、もう皆さんご存知と思いますが、改めてこれはガリラヤ湖の北西の方にある岸にある町です。それから見逃してはいけない言葉ですね、今日の安息日というのがありますが、立法に定められている安息日、今で言えば金曜日の日没から土曜日の日没にあたりますけれども、その安息日は労働を休んで礼拝を行うための日というふうに定められていました。で、この当時エルサレムにいるユダヤ人は神殿で礼拝することができましたけれども、地方の人たちは町ごとに、ある街道に集まって礼拝をしていました。で、ある安息日にイエスはそのような街道で教えを始めます。で、そしてそれを聞いた人々の印象がですね、出てましたよね、この言葉です。立法学者のようにではなく権威あるものとして、と、そういう印象が語られていました。で、それはどういうことなのか。この時代というか、この時立法学者たちは立法と、これは書かれたものですね、それと口伝立法、口で伝えられた口伝立法、それを持って人々を指導していた、導いていました。で、口伝立法っていうのは、立法を今の生活の中でどのように実行するのか、そのことについての、今の何ですか、六法全書みたいなので言えば判例集といったらいいでしょうかね、解釈だとか判例集みたいなもので、長い長いイスラエルの歴史の中で何世代にもわたって立法学者たちの解釈を口伝で、口伝えで集めたものです。そしてその背景があって、神はかつてモーセにこう命じられた、だからこうしなければならないっていうのが立法学者の教え方っていうか教えなんですね。一方、イエスのメッセージは 時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、というものでした。これは聖書の言葉の昔からの解釈ではなくて、神が今まさに何をなさろうとしているかということのメッセージなんです。でそのことに人々は神様から来た何かこう全く新しいもの、権威って呼んでもいいのかもしれませんけども、そういうものを感じて驚いたんです。この出来事、まあ驚き、それが今日の聖書がね、私たちに語るメッセージ、そのヒントっていうのかな、それがここにあるんです。神様がかつてイスラエルの民にモーセを通して与えた律法は確かにこう時代を超えた普遍性を持っています。今でも持っています。けれどもその律法が人を生かす力を時代を超えて保つためには予言の言葉が常に必要になるっていうことなんです。時代を超えて律法がいつも生き生きと働くためには、いつもその時代、その時代の予言が必要だっていうことです。予言というのはもう言うまでもなく預ける言葉と書きますね。銀行預金の予って言えば分かると思います。で予測する天気予報の予報の予ではないというのが今一般的に使われている感じですけども、人が神様からの言葉を預かって人々に語ります。そしてその語る人が預言者と言われる人たちです。先ほど読まれた旧約の申命記、そのような預言者を神様が立てると語りました。その預言者にあなたたちは聞き従いなさいと命じています。私のような預言者っていうのがありましたけれども、それはモーセのような預言者っていうことですけれども、神様は旧約の時代を通してそのような預言者を人々のところに派遣しました。それはいわば律法の生命力を失わないようにするためです。律法が人を生かす力を失ってしまって、むしろ人々を何ていうか拘束するっていうか束縛するっていうか、そういうふうに働いてしまうと本来の意味がなくなってしまいます。今日私たちがよく聞く律法主義なんていうふうにね、ちょっとこう悪いイメージで聞くことがありますけど、そういうふうになっていってしまいます。例えば今日の安息日ですけれども、その規定、それが与えられたのは人が生きるためなんです。ところがそれを大事にしようとするあまり、宮殿律法による細かい本当に細かい規定がどんどんと増えてしまって、かえって律法が人々を束縛する道具のようになってしまっている、そういうふうになっていった経緯はあります。これは人から聞いたことなので、最近イスラエルに旅行行った方はもし違ってたら後で教えていただけたらいいと思うんですが、今でもそうらしいんですけども、イスラエルのホテルではなんか安息日には、これ多分もちろんユダヤ人が経営しているホテルの話ですけども、安息日には全てのエレベーターが各階止まりというかね、各駅停車になるっていうのを聞いたことがあります。つまり移動するっていう本来のことだけがその日には許されて、目的の階にこう例えば1階にいて8階とかこう押すとですね、何か意思が入って、なんていうんですかね、別の階を飛ばして直接行くっていう、そういう働くことになってしまうから、それを防ぐためになんか各駅停車だというのが聞いたことがあります。安息日の規定がそれで果たして人を生かすようになっているのか、いろんなことを考えなければ一概に、言えませんけれども、イエス自身もマルコ福音書の別の箇所で、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではないと、そういうふうにはっきり言っています。神であるイエスのこの言葉もですから予言そのものなんです。つまり律法と予言、それは対立する関係にあるのではなくて、お互いに補い合うべき関係にあるっ ということなんです。そしてそれがその律法が人を生かす力を保つためにはモーセのような預言者が派遣されて、いつの時代も律法に新たな光を注ぐ必要があるんです。実際にイスラエルの歴史の中でモーセのような預言者を神様は何度も何度も送りました。まあ、結果はいろいろですけども、皆さんご存知の通りですが、そしてその代表というか決め手というかあれですけども、権威ある者として教える方を派遣してくださいました。それがイエス・キリストです。そしてその方の教えは律法学者のように言葉では終わらずに、ちゃんと行動に具体化された生き生きとした教えとして表されました。ですから街道から汚れた霊を安息日にイエスは追い出したんです。ではこの汚れた霊っていうのは一体何なんでしょうか。古代の人々は人間のこう力を超えた目に見えない大きな力を感じたときに、それを霊の力と考えました。まあ、今でも現代社会でもそうかもしれませんよね。何かそういう不思議なもの、超越したもの、まあ、それをでも古代の人たちははっきりと霊の力と考えたんです。でその力が神様から来るものであれば、それを聖霊といって、神に反する悪い力であれば汚れた霊とか、まあ、悪霊というふうに、捉えたんですね。そしてこの悪霊が人の病気を引き起こすことも、まあ、そういうふうに彼らは考えたんですけども、特に精神疾患、まあ、心の患いとか、そういうような他の人とのコミュニケーションができなくなる、そういう状態が、まあ、特にね、悪霊に取り憑かれている、まあ、そういうふうに考えられていたんです。でその意味では聖霊が神と人、そして人と人とを結びつける力だとすれば、一方の悪霊の方はまさに神と人、人と人とをこうその関係をね、断ち切る力と言ってもいいと思います。事実この今日の箇所でね、次のように言ってイエスとの関係を拒否しています。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ、まあ、そう言っていますね。そして神から来たイエスとの関係を拒否することが、言うなれば、まあ、悪霊の悪霊たるゆえんであるわけです。イエスはその悪霊を沈黙させます。神との関係を拒否しているのは、目の前に今いる人の本当の部分、その本心ではなくて、何かしらその人を神と人から引き離そうとしている力なんです。だからこそイエスはその力をね、今その方を目の前にして、その人のために放っておけない、自由にさせておくわけにはいかない、つまりイエスは悪霊自体を問題にしているのではなくて、悪霊に取り憑かれていると考えられていたその人自身を深く優しく見ているんです。その人が神とのつながりを取り戻し、人々とのつながりを、交わりを取り戻す、そのことがイエスが今何よりも願っていることなんです。現代を生きる私たちにとって悪霊とは何でしょうか。私たちの周りにも神と人、あるいは人と人との関係を壊していく、切り裂いていく、 目に見えない大きな力が働いていると感じることはないでしょうか。神様への信頼を失って、見失ってしまって、人と人とが支え合って生きるよりも、そのことよりも一人一人の人間が独立して孤立して競争に駆り立てられてね、大きなストレスが人に襲いかかって、それが最終的に暴力となって爆発してしまう。今朝というか昨日でしたかね、ニュースで冷凍食品の事件も犯人が浮かび上がってきましたけども、いろんな不満があったんでしょう。怒りが爆発してあんなことをしたのかもしれない。そのような一人の人間では、一人の人間ではどうすることもできないような得体の知れない力が、悪霊だと言ってもいいかもしれません。人々は権威ある新しい教えだ、そう言ってイエスの教えに驚きました。そして人々はイエスの教えの内容に驚いただけではなく、この出来事を通してイエスの言葉が現実を変える力を持っている、そのことに驚くんです。私たちの周りで起こっている何かの現象をね、悪霊の仕業と言ったり、誰かのことをあの人は悪霊に取り憑かれていると非難しても何も始まりません。むしろ悪霊に支配されている、覆われてしまっているような現象だとか、悪霊に取り憑かれているような人間のもっと深い部分にどのように触れて、その人の神様や人との交わり、つながりをどう取り戻していくことができるのか、それがいつの時代にも私たちに問われているのではないでしょうか。私たちもその意味でも悪霊と全く無関係ではありません。今日同じように会堂に皆さん集まってますけど、私も含めてね、私は汚れた霊とは無縁だってこう言い切れる人がどのぐらいいるかっていうこともあります。多分誰もいないんじゃないかと思いますけども、今日私たちが聞いた2000年以上前の出来事を、持ち出すまでもないと思います。恐れに閉じ込められて、人と真に自由に関わることができない、自分をコントロールすることができない、そういうようなことはいつでもどこでも起こります。そんな悪霊に取り憑かれたような状況っていうのは、私たちの毎日のことと言ってもいいかもしれません。しかしそこに権威ある新しい教えが現れて、黙れ出ていけと命ずると、悪霊が言うことを聞く。この権威はまさに神の権威です。神に逆らえる悪の力などあるはずがありません。イエス・キリストが私たちに語る神の言葉っていうのはそういうことなんです。この福音を信じてここに集まった私たちですから、このイエスの言葉をもう一度しっかりと今日聞くべきです。そしてこのイエスの言葉をまさに預言者のように私たちは語るべきです。すなわち、黙れ出ていけと私たちは権威を持って命ずるべきなんです。先ほど の長老のお祈りにもありましたけれども、汚れた霊に取り憑かれたような今の世の中です。いろんな残虐な事件とか、身勝手なルール違反とか、とにかくこんなことをしたら多くの人が困ることになるって分かっていても、もはや自分をコントロールできない、そういう状況が世界中のあちこちで起きています。人は自分で自分を救うことができないということです。だからこそそこに神の権威が必要なんです。 汚れた霊に取りつかれた現代社会は特に、黙れ出ていけとイエスに命じてもらわなければなりません。しかしこの現実社会ではそれをね、実際に言葉に出すことができるのは私たちキリスト者において他に誰がいるでしょうか。キリストの教会を置いて他に誰が何ができるでしょうか。汚れた霊に取りつかれた人が街道にいて今叫んでいる、街にいて叫んでいる、みんなはこんなやつを早くつまみ出せ、まあ、正直なところそう思うでしょうし、関わりたくないっていうふうに思うでしょう。けれどもイエスは違いました。悪の現場に神の権威を信じて関わって、黙れ出ていけと宣言をいたしました。それがね、今イエスが私たちに求めていること、つまり隣人へどうするのか、隣人への愛をどうするのかということなんです。そのように私たちに愛を求めるイエス。イエスは律法学者のようにではなくて、権威あるものとして教えられたんです。じゃあ、ちょっと考えてみましょう。反対に、律法学者のようにっていうのはどういうことなんでしょうか。それは言うなれば、人ごとのように思っているっていうことだと思います。彼らは、この掟はこれこれこういう意味ですよと説明します。そして、だからこうしなさい、あるいはこうするなと律法の解釈をして、それを人々に押し付けます。まあ、それって、まあ、なんとなくでしょうけども、わかると思いますけども、人ごと、他人ごとっていうことじゃないでしょうか。相手が何を感じているか、その後どうなるのか、それはどうでもいいんです。律法学者は、ですから、そういう場面ではね、なんか問われて、はい、こういうことですって教えたっていうのは、それはそれでいいことなんですけども、その後もしかしたら、その方のことはすっかり忘れてしまっているかもしれない。しかし神様は、神様は違うんです。他人事、人事じゃなくて、我が子を守るのは私だっていう、そういう親の権威です。神の権威というのは、そういう愛がもたらす権威なんです。だから、他の人なんかには任せてられない。イエスにしてみれば、街道の中に汚れた霊に取り憑かれた、なんか変な人がいるなって、そんな風に人ごとのように思えなかったんです。苦しんでいるこの人に関わって、この人を何とか救ってあげたいと、やむにやまれずその人に近づき、黙れ出ていけと神の権威で宣言する。すると神様が働いて、当然神様が勝ちます。それはどうしてもこの人を救いたいという思いがあって、その人に関わるならば、その人が暴れようとどんな恐ろしい力で来ようとも、必ず神が働いてくださる。そういうイエスの教えなんです。ですから私たちはもうただ信じて関わってイエスのように宣言をしなければなりません。私も牧師としてそのように関わらなければならない方たちが与えられていますけれども、しかし人ごとではいられないと、こう神の愛を携えて隣人に関わっていくっていう意味ではね、誰でも一緒です。信徒も牧師も誰であっても一緒なんです。全キリスト者に身近な悪魔と勝負する働きが求められているんです。しかし気をつけなきゃいけないのは、勝負して悪霊退治をすることがイエスの真の目的ではないということです。そうではなくて、悪霊に苦しむその奥にいる、神に愛されているその人自身に触れて、その人が再び神様と、そして人々とつながって関係が回復することが真の目的なんです。そのことのために私たちが決して人事ではない神の愛を持って触れるときに、 神様は必ず働いてくださる。それが今日イエスが私たちに宣言していることです。私たちに宣言している福音なんです。私たちを人事ではなくて本当に愛しているから、神は神の子イエスを十字架にかけて我が身に変えて、その死をもって私たちの罪を追い出してくださったんです。それが神の愛です。神の権威なんです。私たちは今日そのことをもう一度信じて、その人を救うために神の愛に押し出されて、それぞれの現場に使わされて、神の権威で黙れ出ていけと隣人、私たちにそれぞれの現場で与えられた人にそう宣言しなければなりません。